それでは聖書をお読みいたします。聖書ヨシア記5章の13節から15節です。旧約聖書の388ページ上の段でございます。ヨシア記5章13節からお読みします。ヨシアがエリコにいたとき、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアは彼のところへ歩み寄って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシアは顔を地に伏して伏しをがみ、彼に言った。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。そこでヨシアはそのようにした。それではこのところから信仰による勝利と題して西本牧師からお祈りとメッセージをよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月の第3週日、私たちは共に主の御前に出させていただいて、神様を礼拝し、また賛美を捧げ、御言葉の恵みに預かることができることを感謝します。私たちはこの世の中にあって、さまざまなことで思い悩み、また弱さを感じるものでありますけれども、しかし私たちには救い主、イエス・キリストが笑えることを信じ、感謝いたします。どうぞ神様のご愛、その恵みを何よりも私たちの心の内に満たしてくださり、またこのようなものをも神様は愛してくださっておられる、また滅びの中から救い出してくださった、その代わりにご自身があの十字架にかかって命を捨ててくださった、どうぞその大いなるご愛によって私たちを生かしてくださり、また力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの時をお導きください。御言葉を持って私たちにお語りくださり、また私たちを助け導いてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨシュア記5章13節から15節を読んでいただきました。このところにはヨシュアがエリコというところで来たときに神様にお出会いする、そしてそのところにおいて彼はその困難なことに対し信仰によって勝利が与えられるということを体験したところであるわけです。私たちは自分の人生の中でこれをしよう、あのこともしようという計画があるんではないでしょうか。それが思いの通りにいけばですね、何の不満もまた心配もないわけです。でもなかなか私たちは自分が願ったことがその思い通りにはいかないっていうところがあるわけです。時には大きな壁にぶつかってしまう。それが乗り越えられるんだったらいいんですけれども、それに自分自身が跳ね返されてしまう。もう自分はダメだ。そして意気消沈してしまうということがあるんではないでしょうか。しかし神様は私たちにご自身の計画を持っておられるわけです。それは私たち自身が弱い、また能力のない、そういうものだからこそ助ける、そしてまた私たちを顧みてくださり力を与えてくださる。たとえ目の前に大きな壁があったとしても、それを信仰によって打ち破っていくことができる。実はそのことが今読んでいただいたヨシュア記5章の13節から15節に表されている。それを私たちは見ることができ、そのことを 自分自身の言うなれば信仰によるその勝利の秘訣を私たちは一人一人与えていただきたい、そのように思います。信仰によって困難、また大きな壁を打ち破っていく、どのようにすればそれが自分自身体験できるんだろうかということを共に考えさせていただきたいと思います。一つのことはここに一人の人が現れるっていうのが出ているわけです。13節にヨシュアがエリコにいたとき、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはエリコにいたわけです。もともと彼はエジプトにいました。そしてモーセがイスラエルの民をエジプトから脱出させて、そして荒野を40年間歩いてきた。ところがその約束の地、カナンの地に入る前に、なんとモーセは天に帰っていってしまったわけです。その後継者として神様はヨシュアを選び立てられたわけです。そしていよいよこの約束の地カナンに入るという、その入り口が実はこのエリコの町であった。エリコっていうところは交通のですね、要所、もう道が交差している。だからそこを人が行き来し集まって、物質がですね、もういっぱい揃っていく。だからそこで物々交換する、交易がなされる、お店ができる。ですからエリコっていう町はそういう交易商売によって発展した町であったわけです。だから周りにいる王様、権力者はですね、その町が欲しい、攻めてくるわけです。だからエリコの町はどうしたのかっていうと、その町自身をもう要塞にする、城壁で囲む、要塞都市であったわけです。だからなかなかそのエリコの城を陥落させるっていうのはもうその当時ほぼ不可能だった。しかもイスラエルの人たちは十分な軍隊は持っていないわけです。もうほぼ丸腰状態。そういう中にあってヨシュアはどうしたのか。自分が先頭に立っていかないといけない。そうでないと他の人はついてこれない。ですから彼はこのエリコの城壁を前にして目を上げてみたときに、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。抜き身の剣、切りかかってくるわけです。自分はそれで殺されるかもしれない。非常にこれは恐れを伴うような、下手をすると自分は殺される、そういう状況であったわけです。じゃあ彼は逃げたのか。逃げなかったんです。逃げることもできたかもしれない。でも彼は逃げなかった。ヨシュアは彼のところへ歩み寄って、なんと刀を抜いてですね、待ち構えている人のところに行く。もうこれは今では非常に危険な行為です。もし刃物を持ってくる人が近づいてきたら逃げなさいとですね、今の時代では言われてます。もちろんこの時代だって同じことだと思うんです。そんな刀を抜いてですね、いる人のところに普通では行くはずはない。でも彼は自分の使命は何か、モーセの後をついてこのイスラエルを導いていく、彼にはその使命があった。でこの歩み寄っていったというのは、ある意味モーセと共通しているところがあるのではないかと思います。それはモーセがシナイ山に登って神と会い、 そしてまた約束の言葉を、石板を持って帰ってくる。でも日数がものすごくかかって、イスラエルの人たちはモーセがもう死んでしまったんではないかと疑ったわけです。じゃあ誰がこの荒野から自分たちを導いてくれるのか。なんと彼らはエジプトで偶像礼拝をしていた金の格子の像を作って、それを拝む。モーセが山から帰ってきた時には戯れてですね、とんでもない騒ぎになっていたわけです。そして神様の怒りが下って、イスラエルの民は滅ぼされようにそうになってしまった。その時にモーセがしたことは何か。彼は破れ口に立って祈った。神様に代わりに自分の命を取ってください、永遠の命の書から私の名を取り除いてください。彼は命がけで祈った。その祈りによって神様は怒りを和らげ、そしてイスラエルの民を討つことをですねやめられた。もしそのモーセの取りなしの祈りがなかったら、イスラエルはそこで滅びていたであろうと思います。だから同じ信仰が実はこのヨシュアに継承されていた。彼は抜き身の剣を手に持っている、その人のところに歩み寄っていて、あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか、そのように彼は尋ねたわけです。この時にその人は14節を見ると、私は主の将軍の将として今来たのだと、そのように答えたわけです。味方です。主という言葉が出ています。全能の神、その軍の将である、大将だ、全軍を率いてやってきた。一体この人物は誰か。まあいろいろ受け止め方があるわけです。ある人はこの主の軍の将っていうのは御使いではないか、天使の一人だ、そういう方もいらっしゃいます。いや、この軍の将っていうのはキリストの現れでないかという人もですねいるわけなんです。で、私はどちらかっていうと後者の方を取ってるわけなんです。これはイエス・キリストの一つの姿である。イエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。キリストの愛、優しさっていうことを私たちは覚えますけれども、しかしここにはもう戦いの将であるわけなんです。敵に勝っていく、勝利していく。まあ、この抜き身の剣っていうのは、一つにはこの裁きの象徴であると言われているわけです。剣は命を奪うものです。神様は私たちを実は裁かれる。イエス・キリストは、私は天においても地においても一切の権威が与えられている、はっきりそう言われました。ですから生殺与奪の権はイエス・キリストの手に握られているということです。やがては私たちはその方の前に出なければならない。言うなれば最後の審判者である。この裁きを経て私たちは天の御国に凱旋するのか、それとも滅びに向かっていくのか、それを決められるのはイエス・キリストご自身である。しかしヨシアはこの方のところに行ったわけです。そして彼はどうしたのか。14節の中頃を見ると、ヨシアは顔を地につけて伏し拝み、伏して拝む。拝む方はただ一人です。 御使いを拝んだりはしません。私たちの拝む方は神様だけです。神様は十戒の中で像を刻んでこれを拝んではならないってですね、はっきりと言われたわけなんです。私たちが拝む、礼拝する方はただ一人です。そして新約聖書を見るとイエス様のところに来てやっぱりひざまずいてもう礼拝する人たちもですねいるわけです。そしてイエス様はその礼拝を受けられた。拒んでおられない。自らが神でなければ偶像になってしまうわけです。しかしイエス様は神ご自身であり私たちの命をも握っておられる方である。問題はこのヨシュアが言ったようにあなたは味方ですか、それとも敵ですか。もう私たちが行き詰まってしまう、もう大きな壁にぶち当たってしまって自分で解決できない、その時私たちも実はヨシュアと同じような境遇にいるんだ。神様は果たして自分の味方なんだろうか、それとも敵なんだろうか。しかし主の軍の将として今来た。だから主を信じる者にとってはこれは援軍ということになるわけなんです。神様の大きな助け。だからこれはもう私たちの信仰による、もう切羽詰まってですね生きるか死ぬかっていうその瀬戸際の中にあって私たちはこの神様を信じるか否か、そのことが実は試されるっていうことであるわけなんです。もしこの時ヨシュアが自分の命を惜しんで自分だけ助かろうと言ってですね逃げたらどうだったんだろうか。私はイスラエルはもう全滅してしまった、そしてヨシュアも死んでしまった、もうこれで終わり。でも彼の言うなれば命がけの信仰、そして地にもう顔をつけて伏し拝んで我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。この告げられるというのはある意味新約聖書ではマリアが受胎告知の時に御使いガブリエルに告げられた。まだ結婚もしていないのに子供が生まれる、その当時のユダヤの社会では大変なことです。石打ちの刑になる。でも彼女は何と言ったのか。お言葉通りこの身になりますように。ですからある意味ヨシュアが何をこのしもべに告げられるのですかというその言葉の中には信仰の応答、神様が自分に命じておられることを自分はする、その思いがこの言葉に込められているんではないだろうか。そしてその時にこの主の軍の将が言ったのは15節にあなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。実はこれはかつてモーセが荒野の中で燃える芝を見たときに近づいていった同じ言葉を言われたわけなんです。あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。出エジプト3章の5節に同じ言葉が出てるんです。ただしモーセの場合は近づいてはならない、でもヨシュアの場合は言われなかった。なんで違いがあるのか。実はモーセはエジプト人を撃ち殺した。ヨシュアはそうした罪を犯していなかった。 でもいずれにしても彼は命がけで抜き身の剣の人のところに行ったということです。そしてそこであなたの足の履物を脱げ、まあ私たちも靴を脱ぐ習慣があります。でもここには特別な意味がある。場所は荒野です。岩場がゴツゴツしてとっても裸足で歩けるような状況ではない。これは何を意味するのかというと、一つは無条件降伏、捕虜になるということです。もう捕らえられて自由が奪われて、もう捕虜になって連れていかれるというのが当時のやり方なんです。靴を脱がしてもう縄で縛ってですね、連れていく。足痛いですから攻撃するどころではない。もう血だらけになりながら歩いていくわけです。そしてもう一つの大切な意味は何かっていうと、明け渡しっていうことです。全部お任せする。もう日本でも江戸城明け渡し、それによって全く時代が変わっていった。ですからこのことは私たちにおいては何なんだろうか。神様に全てをお任せするっていうことなんです。自分で何かをすることではない。自分もその軍隊の兵となって戦う、そうじゃないっていうことです。全くこの主の軍の将に明け渡してお任せする。もう靴も取られてるわけですから戦いようがない。言うなればこれは主の戦いである、そういう言葉が旧約聖書に時々出てきます。神様が代わりに戦ってくださる。まあ私たちも戦いがあります。何の戦いかというと心の戦いがあるわけなんです。心の中にいろんな疑いが出てくる。人を疑う、そしてこれはダメだ、否定的な思いにとらわれてしまう、もうやめておこう、意気消沈してしまう、もう敵の罠、もう悪魔の虜になってしまう。しかしイエス・キリストは実は勝利者である。あの十字架の上で、言うなればサタンとの戦いにおいて、創世記にも出ているわけですけれども、かかとを打ち砕かれたけれども敵の頭を打ち砕いた、十字架にかけられたけれどもそれによって悪魔を滅ぼす、その勝利をイエス・キリストは取られた。ですから私たちの心の中に不安、恐れ、もうイライラ、ストレス、そういうものにイエス・キリストは勝利してくださる。十字架によって勝利される。私たちの弱さ、もう罪、それをすべて十字架で負ってくださり、私たちに勝利を与える。聖書の中に、世に勝つ者は誰か、イエスを神のこと信じる者ではないか、世に勝たしめるのはキリストを信じる、この信仰であるということです。ですから私たちは十字架によってもう一切をイエス・キリストに委ねていく。パウロ自身も、私はキリストと共に十字架についた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。彼自身も一切を明け渡し委ねて、そして自分の自我は十字架で死んだ。復活のキリストが私の心の中に生きておられる、その信仰によってパウロは勝利したわけです。私たちも自分の弱さに打ち勝つ ことのできるものは何か。この十字架によって私たちは勝利を与えていただく。ヨシアも主の軍の将に明け渡し、すべてを委ねて、そして次の章を見るならばエリコの陥落、それがあるわけなんです。彼は何にもしなかった。主が戦ってくださった。私たちもこのキリストの勝利によってまた喜び感謝を神様に捧げていくものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。天の父なる神様、私たちは今この現実の世に生きています。しかし神様はこんなようなところにあってもあなたの立っているところは聖なる場所である。足の履物を脱げ、私たちに命じておられます。どうぞまた私たちもこの履いているもの、どのようなものを私たちは履いているでしょうか、身につけているでしょうか。しかしそれを全部捨てなさいと、そして全く明け渡して神様に委ねなさいと。主よ、どうぞ私たちもこのヨシュアと同じように、すべてのものを裁かれるその権威を持っておられるイエス・キリストの前に出て、何をこのしもべに告げられるのですか、私たちも尋ね求め、ヨシュアはそのようにした。どうぞまた私たちもヨシュアのごとく一切を明け渡し、神様に委ねていくものとしてくださるようにお願いします。そして神様の勝利を私たちに与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。